今朝のグローバルトークのコーナーにはウクライナご出身のクラベツ・マリアさんにお越しいただいています。マリアさん、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
マリアさんは昨年の8月に、東北大学のウクライナ支援の一環として、ウクライナ人研究者の第1号として東北大学に招かれて、東北大学大学院文学研究科の客員研究員として3月まで、勤務なさっていて、で現在は大学院生。
そうですね、
はい、
少し挑戦したく入学試験を受けて、大学院生になりました。
なるほど。博士課程のじゃあ1年生 で、これから3年間学ぶってことですね。
で、
先ほど伺いましたら博士論文をお書きになるんですが、そのテーマがなんと村上龍さん。
そうですね、村上龍の小説の、いろいろな言語の特徴を研究したりしますから。
言語の特徴？
そうですね、いろいろ外来語とか、もしかしたら、そんなに気持ちいい読み物ではないかもしれませんが、本当にテキストとして、本当に面白いと思いますね。細かい言語の特徴がいっぱいありまして、その、特徴を研究して、村上龍による、小説をより深く理解できると思います。
どんな博士論文になるのかちょっと興味深いですね。
私も同じです
実はご自身も
本当に今は研究の始めですから、あまり結果を、想像しがたいと思いますから、頑張ります。頑張っていきます
頑張ってください、で、そういった勉強研究の傍らですね、宮の外国人支援通訳サポーターとして、今仙台 に20人ぐらいいらっしゃるんですよね。ウクライナからいらっしゃる方々、その方々の手続きでしたり、病院に行かれた時でしたり、そういった場面で通訳をするというサポートなさってるということですね。なんか先日石巻 の方のサポートなさったということなんです。これはどういうサポート？
今石巻に避難していた方は何人がいらっしゃっていますから、9月に、少し、防災研修の通訳をしましたね。そうですね。それで最初、消防署で津波の場合とか、大地震、大地震の場合にはどうすればいいかというプレゼンを見せていただきまして、その後、石巻津波伝承館で津波についての、ドキュメンタリーとか見せたりいただきまして、私はその時に通訳しましたね。
そうですか。そういった活動でしたり、あと今年の5月にこれは第1回の会のようなんですね、ウクライナの文化体験会というのを開催なさって、何ですか、ウクライナ独特のこれはペインティングっていうんですか。
そうかもしれません。ペトリキフカノーリという名前がありますが、塗るよりも描くという感じですね。そうですね、
ペトリキウカ塗りという、なんかですね、猫の筆と指を使って塗るという、
そうですね、
猫の筆、
そうですね、
猫から毛をむしっちゃうんですか。じゃあ、
そうですね、少しおかしく聞こえますが、私はワークショップのために猫の毛が必要だと言ったときは、本当に
みんなびっくりびっくりしたでしょ。そうですよね。はい、そういう会がありましたり、うん、あとは先月ですね、まあ、これは英語でのスピーチだったようなんですけれども、うん、ウクライナの、まあ、ウクライナ人の気質だったり文化だったりを紹介するようなスピーチのもなさったそうですね。
う
ん、
そうですね、はい、ウクライナ人のイメージは本当にいろいろだと思いまして、まあ、ウクライナは本当に多様性の国だと思いまして、まあ、それについてもまあ、話すのが大切だと思います。
そうですね。でなんか日本にいらして、うん、ウクライナ人の方のなんとすごく似てるところが、うんあったってさっきおっしゃってたんですが、
そうそう、東北地域に来てから分かったことは、うん、まあ、ここにいらっしゃる方は本当に何か野菜とかいろいろな植物を育てるのが好きだと分かりまして、
はい、
本当にびっくりしました。
あ、そうですか。
まあ、ウクライナ人も同じく何か、まあ、できるだけ小さな庭とかを作ったりして、まあ、いろいろな育てやすい野菜とか植物を、まあ、育てますね。私の、まあ、両親はアパートに住んでいますが、うん、母はバルコニーで、うん、まあ、キュウリとかパセリを育ていますから。
あ、そうですか。
そうですね。はい、本当に、うん、まあ、最初ベビーキュウリが出てきちゃった時は、はい、母は喜んで私にはたくさん写真の写真送ってきましたから、
はい、
うん、そして、はい、まあ、本当に自慢
そうですか。
うん、そうですね。
なんか共通点がありそうですね、いろいろで。
はい、
ですので、その今私たちはそのウクライナについてとかウクライナの人ということになると、やっぱり報道メディアでね、
うん、
報道される部分しか知ることができないんですけれども、やっぱりマリアさんとしてはもっともっとウクライナ人、
うん、
それからウクライナの文化、うん、そういうことを理解してもらうことが大事と考えてらっしゃいますよね。
う
ん、
そうですね、はい、そうだとすごく思いますからね。うん、
はい、
本当に人々たちは違う文化の人たちはよく虚勢できるように、まあ、他の人の文化とか言語が、まあ、分かるようにするならいいと思います。
うん、そうですよね。
そうですね。
はい、実はマリアさんは、ウクライナ東部ドニプロ国立大学大学院で、うん、日本語講師としても教えてらしたんですが、なんとその時の教え子が、
う
ん、東北学院大学から招かれて、うん、今実は仙台にお二人いらして、ね、本当に偶然 に、
ね、本当に
出会われたそうですよね。
まあ、ここに来ましたが、はい、今は、まあ、本当に嬉しいと思います。
そうですね。
他の、まあ、なんていうかな、共通の過去を持っている人たちと交流できてよかったと思いますね。時々、まあ、いろいろな旅行とか行ったりして、
うん、
そうですか。まあ、時間を過ごすチャンスもありますからね。うん、まあ、嬉しいです。
はい、わかりました。さて、ご家族はウクライナに留まってらっしゃるんですけれども、うん、どうでしょうね、ラジオを聞きの皆さんに何か伝えたいということは終わりですか、マリアさんから。
まあ、実は何回も何回も、まあ、戦争とかについて話すのが難しいですが、まあ、話さなければならないと思いまして、まあ、皆さんは毎日毎日戦争の様子を見たりして、そんな苦しい様子を見るのが疲れているかもしれませんが、まあ、ウクライナ人は仕方なく毎日毎日戦争を体験して、まあ、戦うして仕方がありませんから、うん、まあ、できるだけ、まあ、ウクライナの戦いについて、まあ、忘れないでください。そして、まあ、できるだけ、まあ、ウクライナの 文化とかウクライナ語についてあの、まあ、関心を持っていただいて、うん、何か調べていただければと思います。
そうですね、そういう機会はでもマリアさん自体も中心になって仙台に滞在なさってる間たくさん作っていただきたいですね。
はい、ありがとうございます、
はい、あの今日は貴重なお話を伺わせていただいてありがとうございました、はい、ウクライナご出身のクラベツマリアさんに今朝はお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。